はい、こんにちは、山中です。今日の音声はですね、質問回答音声バージョン5になりますね。続々と質問の方をいただいております。誠にありがとうございます。で、昨日から第3話、いよいよ、第1話は全体像で、第2話が世界観ブログの構築で、第3話がいよいよあのラインアットの、使い方ですよね。どういう風な形の流れで、要はね、世界観ブログからラインアットに、よいしょって移動してもらわないと、結局は、価値のあるお客様を、育てることができないんですよ。世界観ブログはファンを、育てるっていう風なノウハウの効果がある、ものなんですね。で、その次に、あなたの商品に価値を感じる、要はもういよいよお金を払うっていう風なね、商品を購入していただくっていう風な形のゾーンに行ってもらうためには、LINE アットに移動してもらう必要があるんですよ。ただ、まあ、通常 LINE アットってね、友達全然増えない人が本当に 98% です。で、正直、LINE アットやってらっしゃる方はすごい多いんですけど、使いこなしている方は 3% も多分いないんです。で、やりましたで、友達が30人以下の人が、8割以上ですね。で、マッサージ塾の子たちは、僕が教えている、LINE アットのノウハウを、知っているので、大体平均して100人から500人ぐらいまで友達を増やすことができていますし、継続して今も、友達を増やす、形をされています。ただ、その、どうやってこれ増やすのっていうね、増やし方が結構みんなわからないんですよ。で、実はこれね、結構ノウハウがちゃんとあるんですよ。ヒントはね、無料で登録してもらうからといって、油断をしないっていうところになるんですけれども、まあ、それの方法やり方ですよね。を、第3話、LINE アット集客ですね。LINE アットの活用法というふうな形で、第3話の方でノウハウの方を公開していますので、こちらの音声のリンクの下に、第3話、貼っておきますので、ぜひぜひ、ご視聴ください。で、今、LINE アットの教科書、みんなもらってるじゃないですか。で、一番最初にもらってるのは初級編なんですよ。で、実際の使い方とか方法とかっていうのは、この第3話の、主張をしてくださった後にね、コメント入れてくださったら、いよいよマスター版ですよね。これも完全非公開なんですけど、ね、またね、説明会に来られた方に渡そうかなと思ったんですけど、まあまあ、でも本当、貴重な時間を割いてね、見てくださってる方、すっごい多いんで、今回はね、第3話の特典としてね、LINE アットの教科書ですね、マスター版をね、お付けしましたので、ぜひぜひね、第3話視聴されてからコメントの方を、入れてくだされば、合言葉でね、またプレゼントの方をさせていただこうと思います。はい。ではですね、ご質問殺到しております。で、今から登録されている方とかも結構多いんで、まあ、第1話、第2話の、今回も、お答えの方をしていただきたいと思います。結構音声でこんなに、回答してくれるなんて思わなかったですとか、私の名前呼ばれてすごい嬉しかったですとかって結構すごい、この音声の回答集、好評だし、まあ、山中っていう人間がね、どういう風な喋り方をするのとか、どういう風な声なのかとかね。音声ってやっぱりね、嘘つけないし、だいたい感じわかるじゃないですか。まあ、その感じで、まあ、僕とフィーリングが合うかとか、あ、この人の話だったら聞いてもいいかなとかっていう風な形で思ってくださればと思います。ではいきます。第1話の方ですね、世界観×ラインアットの全体像の、動画を見られた方の、回答を順番にしていきたいと思います。富田さんですね。昨年実践され収益を得ている方々が多数おり、そんなに簡単に成果が得られる方法をぜひ知りたいと思いました。っていうことね。そんなに簡単に成果が得られる方法というのだけはね、少しだけちょっと間違わないでおいてほしいので、ここの質問を平和させていただきました。で、本当に何もしないで簡単に成果が出るっていうわけじゃ、実は、もちろん当たり前でないんですよね。やっぱり世界観ブログを、きちんと自分と向き合って書いていただくことも必要だし、で、まあ、ちょっとパソコン苦手な方とかもね、LINE アットに挑戦していただくっていうことも必要だし、初めて、ね、1万円ぐらいの商品を販売してた方がね、40万円、50万円の商品をね、お客様にご案内するっていうチャレンジもしていただけ、ね、なければならないし、だから、一つ一つのチャレンジって、本当に今までに されたことのないチャレンジは、この結果を出た方たちは本当にしています。だからやってみればすごい簡単でしたと、なんで私今までこれやらなかったんでしょうっていう方もたくさんいるんですけど、やっぱり僕はこういうことは結構嘘つきたくないんで、本当に何もしないで簡単に成果が得られる方法というわけではないです。ただ本当に再現性が高く、あと正しい方法、正しい順番でさえやっていただければ、ほとんどの方は何かしらのギフトを手にすることができるし、まあ、集客としての本質とかもね、あ、こういう順番でやっていなかったからだとか、あとは本当にね、素晴らしい才能とかね、素晴らしい学びとか自己投資たくさんされてる方いらっしゃるんですけど、点と点で全然結ばれていないのを点でつながさせてもらっているっていう、だからすごい、あ、そういうことだったんですね、むっちゃ簡単ですよねって言われる方は、やっぱり点がたくさん持ってらっしゃる方、点がたくさん持ってらっしゃる方はもうあとはもうつなげるだけでいいんで、そういうような形でご理解していただければと思います。だからよくね、巷にある本当にワンクリックでとか何もしないでとかっていう風な形ではないです。そういう風なのは僕の中ではビジネスとは思わないし、やっぱり僕はみんなで幸せになってほしいんで、やっぱチャレンジした先にしかね、ギフトは絶対ないと思うので、そこの方だけは一つご理解してくださればと思います。はい、集客商品を買ってくれるクライアントを見つけられないことです、ですね。で、商品を買ってくれるクライアントを見つけられないこと、例えば、リンゴが美味しく食べれるノウハウっていう商品をね、販売するとするじゃないですか。じゃあ集めなければいけない人は誰なのかって言ったら、リンゴに興味がある人なんですよね。でもっと分かりやすく言うと、ドッグフードを売りたかったら、まずは犬を飼っている人を集めなければダメなんですよね。で、そこから教育なんですよ。ドッグフードを食べないとどうなるか、あなたの食事の残飯ばっかり与えると、寿命が3分の1になりますとか、っていう、このドッグフードを食べないとこんな風な痛い未来になりますよとかっていうのを配信して、ドッグフードの必要性を、まずは、感じていただいて、理解していただいてから、ここからちょっと心理トリガーを使うんですけど、今なら限定で、通常この価格のドッグフードがこちらのお値段で、ご案内することができます。さらに説明会でのみご案内する特別な、ドッグフードもございますというふうな形の、この順番の綺麗な流れであるんですよね。ただこの一番最初にやっぱり要はね、カウンセリングだけを売っているとか、まあ、僕も昔そうだったけど、コンサルを売っているとか、コーチングを売っているとかっていうだけだと、何に悩んでいる人かっていうのが分からないし、集める人が分からないんですよ。なので本当に、さっきのドッグフードを売りたかったら、犬を飼っている人をまずは集めましょう。だから、あなたの商品はどんな未来を手に入れることができますかっていうふうに考えますよね。じゃあ、その未来を手に入れなくて困っている人をまずは集めるためには、どういうふうな発信をすればいいのかっていう、結構ね、逆算になってきます。なので、本当にマッサージを来られてる方っていうのは、コンサルジプシー、企業塾ジプシーってすごい多いんですよ。で、いろんなところでも自己投資されて、すごいお金払ってるんだけれども、結果が出ず、どんどんマイナスになっていって、本当にもう何とかしたいって言われる方が、これだったらっていうような形でマッサージ部に来られて成果を出されているっていうようなことが多いんで、やっぱり僕は意図的にコンサルジプシー、企業ジプシーの方がやっぱすごく参加されてますっていう、本当に皆さんすごく、愚直で真面目に学んでいるんだけれども、結果が出ないのはあなたが悪いわけじゃないですと、点と点を全部つなげていないまま、いろんなところで学ばれていたかだけなんです。正しい方法、正しい順番さえ、全て、整理さえすれば、あなただけが救えるお客様を集客できるし、40万、50万円でも価値を感じてくれるお客様に、あなたは出会うことができます。というふうな発信をするんですよね。まあ、これはちょっと一つの例なんで、ご参考にしてください。はい、鹿島さんですね、男性の方、介護施設に勤務しながらやることは体力的にも無理している状態です。早く現状から脱出して理想の状態に向かってきております。ブログの内容は無農薬の農業、食の安全に関しての内容です。過去に占い師の仕事をしていたことがあるので、占いと食の安全健康をテーマにやってみたいと思います。っていうような形ですね。鹿島さん、もしね、世界観ブログ書くのであらば、ですね。 なぜ無農薬の農業をすることになったか、鹿島さんの中で、鹿島さん自身が食と出会ってどんな風な人生になったか、で食に出会わなかった時はどんな人生を過ごしていたかっていう、要は鹿島さん自身のストーリーを世界観ブログでまずは書いていっていただくっていうのが一つポイントになってきます。だから要はね、無農薬の農業を発信する理由とかね、食の安全を発信する理由っていうのをほとんどの人がね、発信しないままいきなりノウハウを書こうとするんですよ。じゃあ読んでる人は意味わからないですよ。読んでる人っていうのはこのテーマで発信する理由がこの人にはあるんだ、だから読んでみようっていう、このね、理由っていうのが一つ必要なんですよ。なので世界観ブログを書くのはその一つの理由付けっていうね、大きな役割にもなるので、まあ、今言ったことをちょっとイメージして、まあ鹿島さんの生い立ちからまず書いていただいて、でそこから、まあ食と出会ってどんな風になったのか、でそこからさらに無農薬の農業と出会ってこんな風に人生が変わり出していったっていう、ここをね、順番に時系列でまずは50記事書いていただくだけでも、多分ね、鹿島さん自身が本当に伝えたいメッセージ、見つかると思うし、鹿島さんの頭の中でも、自分の過去がね、ちゃんと整理することができると思います。で、もし書くときにポイントはちょっと怖いことも書いてください。ね、それが一番、大きなギフトになるね。はい。ひろみさんですね。まさかのアメブロ活用と LINE アットを連携したノウハウだということをお聞きして正直驚きましたと。今までいろいろな方法を学んでもなかなか結果に結びつかず、挫折を繰り返し疲労していくばかりでした。学んでも行動できない、継続できない、成果に結びつかないのは自分に力がないせいと思っていました。今回動画を拝見して、強力なマインドセットなど世界観ブログを書くことで発信の込みが、さらにファンにもつながるなど、その凄さが垣間見れた気がします。というところですね。はい。ヒロミさんは多分いろんなところですごい真面目な方なんで学ばれて、いろいろ自己投資されたと思うんですよね。で、ヒロミさんが多分選んだ企業塾とかコンサルって、それは間違いじゃないと思うんですよ。その人はその人の、やった多分成功法則を、まあ、成功方法、集客方法、ヒロミさんにお伝えしてくださったと思うんですけど、ただね、全部が点と点になってて、線で結んでいなかったと思うんですよ。で、要は、まあ、今回お伝えするノウハウって、なぜここまで成果が皆さん出るかっていうと、簡単な話、その、一番最初の世界観ブログから、売り上げが上がる、セールスの部分までを全てパッケージにしているノウハウだからなんですよね。で、要はこの世界観ブログだけを教える塾、LINE アットだけを教える塾、で、LINE アット集客とセールスを教える塾、これを、孤立して言っていたらやっぱ成果って出ないんですよね。なので、山中の場合は、全てをパッケージ化した内容になってるんで、最終的にやはり売り上げにつながるのは、まあ、自然な流れかなっていうふうな形で、僕は思っております。はい。村田さんですね。あとそうそうそう、ごめんなさい。ひろみさん、行動できない、継続できない、この2つはね、もうね、環境だけです。これ本当に覚えておいて。山中も今ね、個別コンサルって、まあ、説明会に来てくださった方にだけはね、プレミアムの個別コンサルをつけた、まあ、案内の方を説明会だけではご案内はしてるんですけど、マスター塾ありきの個別コンサルなんですよね。で、山中と1対1の個別コンサルでは、やっぱ行動できないし、継続できない人っていうのは、やっぱり、多いと思います。で、これはね、やっぱ環境。本当に一緒にゴールに進んで向かって歩いてくれる仲間、先を歩いてくれる仲間で、あなたの成功を、ヒロミさんの成功を自分のことのように喜んでもらう仲間の存在が、やっぱり、行動できない、継続できないっていう、今までの、そのできない、できないをね、全て解消してくれる大きな要因になります。だから本当、環境と仲間で変われる人は、ここ一つ覚えておいてください。だから本当にそういう環境にたまたま出会ってなかっただけっていう風な形だと僕は思いますよ。はい。じゃあ村さんね。PC が、パソコンが苦手な私にもできそうな気がしました。ウェブ集客をしたいけれども、どのようにしていいかわからない。はい。私だけの世界観ブログを書けるでしょうか。ノウハウを渡されて操作がわからなかったとき、PC の画面を見ながらのサポートあるでしょうかっていう。 結構できなかったらどうしようっていう風な感情に今はなってらっしゃるかと思うんですけど、まあほとんどマッサージ部の方パソコン苦手です。でね、これ覚えてほしいんですよ。パソコンが苦手じゃなくて、パソコンができないじゃなくて、パソコンをやらないだけの話なんですよ。チャレンジしていなかっただけの話なんで、僕世の中にパソコン苦手な方っていないと思うんですよ。で、例えばこの機能とこの機能を、たった1日で覚えてくれたら200万円渡しますって言ったら絶対覚えるじゃないですか。ただそれだけのことなんですよね。でウェブ集客をしたいけれども、どのようにしていいかわからないのはもうこれはもうしょうがないです。みんな一緒。やっぱ全体像をちゃんと教えてくれる人がいないし、正しい方法、正しい順番でちゃんと成果を出させている人自体、まあそんなにやはり大きくないんでね、まあ出会うタイミングはなかっただけだと思います。で、世界観ブログを書けるでしょうかと、分からなかった時はどうしたらいいんでしょうかっていう時は、なんて言うんだろう、Facebook のグループページにマッサージ部の人たちは招待してるんですよね。で、そこがもう本当に皆さん、ギブの精神の人たちばっかりなんで、何かあったらね、そこに質問すればみんな教えてくれる。本当に。で、この環境があったからこそ私できましたっていう。まあそういう環境を僕はね、まあ2期の時でも作って、今回の3期の時も、そういう環境は僕はもう意識して作るんで、わからない時は仲間に聞く。あ、もちろんね、10人以上のね、サポートスタッフ、マッサージ部在住してるんでね、そういったサポートのスタッフの方に聞くのもいいんだけれども、一番やっぱりの仲間に聞く。それで、仲間に聞くだけじゃなくて、自分ができたことは仲間にシェアをするっていうね。よく企業塾の Facebook のグループページって、紹介案内で埋もれているのが多いんですよね。何にも面白くない。で、マッサージ部は逆で、もう、みんなの気づきのシェア。もうばかり投稿されているんで、すっごいね、エネルギーが高い。なのでね、村さんもね、何かあったらそういう風な仲間に聞くっていうね、意識を持っていただくとすごく楽しいと思います。はい。Kさん、今回の動画を見て集客がなぜできないのか理解できました。私の悩みは文章力がないというか自信がないことです。この動画を見て同時に思ったことは、やり方を教えていただけたら自分にもできるのではないかなって思いました。っていう形ですね。文章力はね、最初からないっす、みんな。僕もなかったもん。で、やっぱり書くことによって文章力ってつくんですよね。で、ほとんどブログとかもやっていない子たちが、世界観ブログ50記事書いて、で、気がついたら当たり前に書けるようになって、そうなったら毎日書かないと気持ち悪くなって、みたいな。まあ、そんな現象になったりとか、あと本当に、5記事も書けなかった子が世界観ブログ気がついたら100記事書いて、で、まあ、うちの、事務局やってくれてるこの話なんですけどね、本当にブログ書けなかった。で、それがね、世界観ブログ、事務局なんでね、マッサージ部の、制度じゃないんですけど、まあ、僕の秘書とかもやってくれてる子なんですけど、まあ、マッサージ部の子たちを見て、感化されて世界観ブログを書き出して、で、気がついたら100記事書いて、で、今ちょうどこの、マッサージ部のプロモーションの真っ最中なんですけどね。Facebook で、まあ、それの紹介をしてくれたんですけど、その文章が、こいつほんまに文章書けへんかったんかっていうくらいのね、めちゃくちゃね、すごい、長文なんです。長文なんか書ける子じゃなかったんだけど、すごい自分の思いをちゃんと伝える文章が書けるようになったんですよ。で、これはやっぱり世界観ブログ100記事まで行ったからなのかなっていう、というような形になるんで、だから K さんもね、安心してください。世界観ブログからチャレンジしたら文章力は自然につきます。はい。松本佳代さん、友人に勧められて拝見しました。自分がやってることに対するプライドと自信はありますが、なかなか集客につながるのが難しいので、すごく興味深く見せていただきましたっていう感じですよね。そうですよね。プライドと自信があるんで、なかなか素直な発信がやっぱできないっていう方が多いんですけど、一昔前だったらね、すごい人になった方が集客できるって思われてたし、そういう時代もあったかもしれないんですけど、今の時代は別にすごくなくても、要はあなたという人間性のファンになってくだされば、あなたの高単価商品に価値を感じる人って集まってくるんですよ。だから僕はやっぱり素直にありまま、いいところも悪いところも、かっこ悪いところも、過去にあったこんな恥ずかしいこと、ところも、全部包み隠さず発信できる人がこれから先は一番強いんだなっていうふうに 僕はやっぱり思っていますし、僕自身がやっぱりそうなんですよね。はい。Facebook 動画配信、ブログなどいろいろチャレンジしていますが、なかなか集客にはつながりません。素晴らしい知識の持ち腐れにはなりたくない。ないってね。まあだから、Facebook も動画配信もブログも全部多分、点で学んでらっしゃるだけだと思うんですよね。で、これ線でつなげなきゃ絶対ダメなんですよ。で、それぞれの、Facebook とかブログとかも、それぞれ属性があって、こういう、パターンの人にはブログを見てもらってねとかね。で、こういう風になってほしい人は、Facebook だよとかっていう、その使い分けが実はあるんですよね。で、それが分からずに結構みんなごちゃ混ぜになってブログで商品案内とかまでしてるんで、それはちょっと難しい。っていうのがね、実情なんで、まずは本当に正しい方法、正しい順番。で、今持ってらっしゃるスキルさえあればね、点と点はあとはもう線で結ぶだけなんで、ご安心してください。はい。金沢舞子さんね、自分が実践できるかまだ自信がありません。そんなにうまくいくのかということと、自分の価値は何だろう。ブログの世界観なんてどうやったら構築できるのだろう。やってみたいですが、方法論が学べるなら、自分らしい仕事で生き生き暮らしてみたいです。今から多分起業される方なのかな。まあ本当にね、雲をつかむような話ってね、やっぱりコメントで書いてらっしゃる方もいるかのように、やっぱり本当にこれできるのかなって、やっぱ自信はないのも僕は当たり前と思うし、不安もあって当たり前かと思うんですよね。で、まずはね、まあこの無料動画見られて、世界観ブログのマスター塾の子たちの世界観ブログの実例をですね、事例集で渡してあると思うんで、それを参考にまずは世界観ブログ自分でスタートされたらいいと思います。で本当にできるって決めるのも自分だし、できないって決めるのも自分だと僕は思ってます。で、人生で全部そうと思うんですよね。で、僕は全員にできるっていうふうな選択肢を選ばなければダメっていうふうな考え方もないんで、本当にできないっていう選択肢を選ぶときもやっぱり人はあっていいと思うし、そういう人生の時もあると思うんですよね。だから最終的にはやっぱり、自分で全部決めていくっていうふうな形でね、進んでいってもらったらいいかと思います。本当に、こうやったらうまくいくっていう確実に分かっているチャレンジほど、何も生まれないものはない。意味がないっていう感じ。だから本当にどうなるか分からないっていうチャレンジ、にこそ最高の未来の扉が開く僕はきっかけになると思うし、僕自身がそうだし、今マッサージ塾で本当成果を出して人生本当変わりましたって言ってる子たちっていうのはみんなそのパターンです。はい、ここ一つね、覚えておいてもらえればと思います。はい、では、黒木さん、それで収入が上がるならぜひやりたいと若くしながら主張しました。つなげていく、つないでいくことが大切なことも分かりました。そして信用性も大事、信用性も感じました。ありがとうございます。これはちゃんとしたノウハウなんだ、山中さんちゃんとしてるんだって少しでも感じてくださったことにまずは感謝です。ありがとうございます。はい、まあ本当に僕が、お伝えするノウハウっていうのは高単価商品を最終的に販売する形になるんで、やっぱり収入は安定します。安定します。1万円2万円とかね、5万円の商品作りたいんですっていう人は基本、言う人はやっぱり違うところに行かれた方がよくて、やっぱり安定した収入と40万、50万ぐらいの高単価商品をパッケージで私は持っていたいし、それをまあこれから先末永く、まあ、受講生とあなた自身も一緒に成長していくような商品を一つ作っていきたいって思われる方は、ぜひ来てほしいっていうふうに僕はいつも思っています。はい。M と P と S をどのようにつなげるのか、そのノウハウと独自の商品作りについて知りたいです。まずは本当に世界観ブログですよね。世界観ブログでまずはファンを作って、あなた自身も自己開示をしていただいて、高単価商品を、背負えるマインドになってもらう。で、そこからそのファンの人を教育しなきゃダメなので、LINE アットに行きます。で、この LINE アットのノウハウは、本編動画3にありますんで、そちらの方を見てくだされば、やり方がまあ分かると。で、最終的にセールスですね。これはもう説明会って、セミナー&説明会っていう風な形で、リアルにまずは来ていただくっていう。で、このリアルに来ていただく人は本当に本気の方だけ集めるっていう。だから、そんなに人数は集めなくていいんですよね。で、あとは、 商品作りは本当にね、黒木さんがまずは伝えたいメッセージが一番僕大事だと思うんですよ。別にね、金儲けしたい、稼ぎたいっていう人って僕はあんまり興味ないんで、やっぱり自分の生きてきた人生の中でメッセージをちゃんと見つけていただいて、あの時のあの辛い思いは、このためにやったんだっていうふうに、やっぱりマイナスの人生、実はプラスだったんだっていうことも、皆さんには感じてほしいしね。で、それをね、思いを商品に乗せてね、高単価で販売することができれば、これほど僕は幸せなことはないかと思うし、結局、昔のあなたを救う商品になるんですよ。だから来るお客様っていうのは本当昔のあなたなんで、一緒に共感できると思うしね、一緒に学べると思うんで、そういった形の商品作りを、僕は心がけています。はい。次はどれかな。はい。まあそういった形ですね。じゃあちょっと、第2話の、回答いっちゃいます。今回もまた30分くらいになるのかな。はい。N さんですね。振り返り方が問題なのかなという印象ですね。そうですね。世界観ブログ書いていただいて、まあまあ自分の人生の、振り返りなんでね。まあ基本的にはまあ時系列ね、どういう家庭で生まれて、どういうお父さんお母さんだったかっていうところから始めていただいて、で、そこからまあ本当に書きたくなかったこととか、こんな辛かったことっていうのも書いていただくんだけれども、書いてもらうときは過去の N さんで書く。で、一回書いて読み直してほしいんですよ。で、今の N さんは、過去よりも絶対成長しているから、過去の分からなかった N さんにアドバイスをしてあげてほしいんですよね。その文章を読んで。そのアドバイスを気づき学びとして文章の最後に入れてもらうだけで、すごい大きなギフトになると思います。はい。やりがいもあり、売り上げが容易に立つでしょう。まあまあまあ、本当に濃いファン頑張れたらね、間違いなく、商品にも価値を感じていただくんでね。すごく楽しいビジネスができるかと思います。世界観ブログの構築法の具体的な方法が知りたいです。もう多分コメント入れてくださってるんで、N さんの手元にもね、世界観ブログの、資料が渡ってると思うんで、ぜひ、ご参考にしてください。はい。よいしょ。では、お次ですね。お次の方は、はい、ミンさんですね。自分をオープンにしていく第一歩に勇気がいると思いました。いや、絶対勇気いりますよ。怖いですもんね。それはわかります。だから、必ずしもね、怖いこと全部書きなさいって言うつもりも僕はないし、恥ずかしいことを全部暴露しなさいって言うつもりもないんですよね。ただ、僕自身もそうだし、マサ塾の子たちもそうなんですけど、まあ、怖いことを書けば書くほどファンが集まってきて、恥ずかしいことを書けば書くほどすごい好きになりましたって言ってくれる人が集まってきて、これなんだろうっていう現象をみんなやっぱり体験してるんでね。だからもう別に、ね、すごい人じゃなくてもいいっていうマインドセットを手に入れることができるんですね。なので少しずつね、オープンにしていってもらえればいいかと思います。じゃあヒロさん、自分の過去の振り返りを書くだけでいいのって思いました。過去の振り返り結構難しいですよ。はい。だから、それくらいでいいのって思ってもらえたのが逆に嬉しくて、まずはじゃあ50記事、チャレンジしていただければ、何か多分見つかると思いますよ。で、ただ書くだけじゃなくて、ちゃんと振り返りながら書いてほしいんですよね。あの時のことを、今のヒロさんから見て、実はこうだったんじゃないかなっていう気づき学びとかがあったら、そこに、もう一度書いていってほしい。だから、もう一度ヒロさんの過去の整理をしていってほしいっていうところなんですよね。はい。過去の自分を書くことでファンができるならどんどん書きたいし、それで必要な方と出会えるならと思うと、これからの自分や未来に期待しています。でもその反面怖さもあります。今までもたくさんいろいろなものを見てきたし、それを真似してきたこともたくさんあります。だけど、期待したけれども、思うような結果には至らなかったんですっていうね。ヒロさんも多分ね、まあ、うちのマスター塾の子たちにも多い、いろんなコンサル、企業塾を、まあ、受けてこられた方かもしれないと思います。で、本当に素晴らしい、学びはされてきたと思うんだけど、点と点が線になっていなかったのと、あとはひょっとしたら、助け合うような仲間を応援し合えるような環境じゃなかったので、どこかでヒロさんが動けなくなったかもしれないですよね。はい。なので、まあ、これから先も、 まあ、ノウハウをね、実践された方の対談動画とかも流すし、お客さんの声もたくさん載せてあるんでね、まあ、本当この山中のノウハウを、まあ、僕のノウハウがだからもう世界で素晴らしいんだと思うつもりは僕はもう全然なくて、合う合わないって絶対あると思うし、だからなんて言うんだろう、本当に価値観の合う人が、まあ、僕のところに会いに来てくださったら僕は一番嬉しいし、そういう人ほど僕はその人の人生を変えれる自信がすごくあるかと思うので、ね、最終的にはヒロさんが動画とかいろんなものを見られてね、ヒロさんとフィーリングが合う、あ、この人価値観一緒だなって、言っている思い一緒だなってね、思ってくだされば、ぜひ、会いに来てほしいと思いますと。はい、では次小杉さんですね。はじめまして、動画を拝見させていただきました。私の中に今までなかったブログの書き方の発想に感心しました。自分に濃いファンができたら、その人たちのためにもっと何ができるかと考えられるし、良いアイデアが浮かび、ファンにもらったパワーでもっと大事なことに挑戦できそうな気がします。あまり人には知られたくないことと思うことも平気で書けるようになるやり方があるということですか？それとも書きたくないけれども、まずは無理にでも書いた方がいいのですか？ですね。そうですよね。平気で書けるようになるやり方って多分ないです。うん、人に知られたくないこと、やっぱ知られたくないことは見せたくないじゃないですか。でも無理に書くんじゃなくて、なんて言うんだろう。結局そこを出さないとファンはできないよっていう風なことだと思うんですよね。で、いいところ、かっこいいところ、うまくいったところだけ出しても、そこに人って結局魅力は感じられなくて。本当は言いたくなかったんだけどっていうことほど、なんでこの人私にこういう話してくれるんだろうっていうような形で印象にも残るし、似たような人生歩んでいる人だったら、ああ、私と一緒だ小杉さん、じゃあちょっと小杉さんからの話もう少し聞こうとかっていうような形になるんですよね。だから、結局書きたくないことを、知られたくないことを本当ね、ウェブで発信するってすごいね、勇気だとは思うんだけど、それをすることによって起こる先の未来を、まあ、小杉さんが体験したいかどうかのワクワク感で決められたらいいと思いますよね。だから絶対無理に強制的に書きなさいは僕は基本思ってないんで、書けない人は書けないし、それはまたタイミングじゃないんでね、また書ける時になったら僕は書けたらいいかなっていうような形で思っています。はい、マリさん、他の方の世界観ブログを読んでみたいと思いました。いや、本当にね、まあ本当、教材だけ買って世界観ブログ書いてらっしゃる方もいるし、僕のコンサルを受けて、僕が全てタイトルとかを決めた中で世界観ブログを書いているのがマッサージ部の子たちなんですよね。で、今回、マリさんも多分手元に行ってるかと思うんですけどね、世界観ブログの事例集ですね。はい。こちらの方が、本当にマッサージ部の子たちの世界観ブログのリンク集なんで、やばいです。はい。夜読むと寝れないです。面白いから。めっちゃハマるから。で、本当50以上書いてる子もたくさんいるし、世界観ブログ第1章、第2章とかの子もいるんで、100記事とかもね、結構へっちゃらでいるんですよ。なので、まずはそれをマリさんに読んでもらって、ね、あ、こんな風に書くのかっていう風なのを感じてもらえればいいかと思うし、普通に面白いです。すごい、すごい、みんなだから。はい。私と同じような苦しみを味わった人たちとつながり、お互い励まして前に進んでいけそうな気がします。いや、本当、マリさん、そう。だから、結局、マリさんが世界観ブログを書いていって、で、そこからまあ僕がヒアリングさせていただいて、伝えたいメッセージを見つけて、高単価商品、まあ、6ヶ月の講座とかになるんですけど、それを作るんですけど、結局、最終的にそこに集まってくる人って昔のマリさんなんですよね。だから、すごいマリさんは共感することができるし、マリさん自身も学び、成長することができるっていう、そういうふうなね、マリさんだけのね、高単価商品を手にすることができます。はい、世界観ブログはデスマス調が望ましいですか？デアル調で文章を書く方が性に合ってるんですか？もうこれも全然自由。まあ、マリさんの書きたい、書きやすいように。だから、結局、一番楽しんでほしいのがマリさんなんで、やっぱ楽しまないと物事ってうまくいかないんで、なので一番楽しい書き方で書いてもらえれば OK です。はい、じゃあ、山下愛さん。とても分かりやすい動画をありがとうございます。感想、50記事書くことで本当に救いたいお客様を見つけるためというお話はとても納得できましたし、これは同時に自分を見つめ直し、未来の自分へつなぐための自分探しのワークにもなるのですね。素晴らしいです。子供がいても売れたことも売ったこともなかったので、楽しみですっていうかですね。もう本当に愛さん、期待感、いっぱいの、ご質問ありがとう ございましたっていう、ね、本当にね、自分を見つめ直し、未来の自分へつなぐための自分探しのワークも、愛さんのこの表現最高っすね。まさしくそれ。ね。だからやっぱ、順番なんですよね。ウェブ集客って。リアルでね、商品を販売するのも難しいのに、文章だけで商品を販売したり、文章だけでファンになってもらうって、実はめちゃくちゃハードル高いんですよね。でも、それがね、やっぱりブログ集客とかっていうので、いとも簡単にできそうな風潮があるんですけど、そこにはやっぱりね、自分自身をまずは、やっぱり魅力のある人にならなければダメだし、で、魅力のある人ってすごい人とかじゃないんですよね。結局は、自分のことをちゃんと向き合うことができる人で、どんなことでもやっぱり、すごいことも恥ずかしいことも、かっこ悪いことも、やっぱ素直に、伝えることができる人だと思うんですよね。で、それが僕はの中では魅力のある人だと思っています。まあだから本当世界観ブログってね、未来の自分へつなぐための自分探しのワークに本当になりますよね。はい。はい、じゃあ、久美子さん。ブログでいつもつまずいていたので、やっぱり乗り越えればと思いました。濃いファンができるのは、自分としては嬉しいのかわからない。リピーターより広めてほしいから、それが実現すれば嬉しい。クライアントさんの売り上げを作る。っていうね。なるほどですね。リピーターより広めてほしいから、それが実現すれば嬉しい。なるほどね。まあ、久美子さんがどういうふうなね、世界を望んでらっしゃるかっていうのはちょっとわからないんですけど、もしね、起業されていて安定した収入を生み出したいのならば、やっぱり濃いファンって必要なんですよね。で、濃いファンの方がやはり、久美子さんの、商品に一番価値を感じてくださって、40万、50万の商品を購入してくださるんですよね。ただ、そこが必要ないのであれば、僕のノウハウよりも他の方のやり方を見られた方がいいかもしれないですね。3万円の商品私売りたいんですっていう方は、まあ、3万円の商品が悪いわけじゃないんですよ。でも、マサージュとか僕の今お伝えしているノウハウでは、3万円の商品の売り方の、正しい方法、正しい順番の流れじゃないんですよね。この流れでいくと、最終的に集まってきてくださるのは、40万円、50万円に価値を感じるお客様というような、形になってくるんですよね。はい。なのでですね、そういったことも踏まえてね、こういうファンができると、久美子さんにどういうふうな形の素敵な未来が待っているのかというのをですね、想像していただけるといいかと思います。はい。じゃあ、岡本さんですね。世界観ブログを書くのは勇気あると思いました。言い切ります。本当に。でも、その先に今まで手にしたことのないギフトがあっております。はい。文章が書くのが苦手で、パソコンも苦手でできるか不安ですっていう形ですよね。うん、結構僕よく言う話で、まあ結局、ほとんどの方って今の生活に困ってないんですよね。で、もちろんこの、僕がお伝えするノウハウもそうなんですけど、マスターして手にしてもらったら本当に人生は変わるレベルですよ。収入も全然違うし、本当に今まで夢だと思っていた世界に行けるわけだから、これは本当に違います。ただでも、それをしなくても、ね、あったかいご飯食べれるしね、あったかいお布団で寝れるじゃないですか。だからやっぱり、今が困っていない状態でチャレンジをするってすごい僕は大変なことだと、僕は思っています。だから、文章を書かなくても別にあったかいご飯食べれるし、パソコンできなくても今のままの生活だったら、別に普通に生きれるんですよね。なので、文章が書くのが苦手、パソコンも苦手っていうのは、結局これ言い換えたら、文章を書かなくても、生活できる。で、パソコンをしなくても別に困らないっていうだけなんですよ。だから結局、苦手っていう言葉って、やらないだけなんですよ。やっていなかっただけなんですよ。だから苦手じゃないんですよね。やっていなかっただけだから、イメージがつかなかっただけなんですよ。なので、まずは、世界観ブログから、でも、スタートしていただければ、本当に書く練習にもなるしね、全然変わってくるかと思いますんでね、ぜひぜひ進めていただければと思います。はい、じゃあ、山森さんですね、昔の出来事は小さい頃から成人まで、その後もそうでしたが、あまり思い出したくないので、こういうファンに紛れて、変なのがいそうで少し怖い。なるほどね。まあ、なんでしょう、ありのまま素直にね、書けさえすれば、変な方は集まらないと思うんですね。 変な人はね。はい。だからまあそのあたりはまあでもやってみないとわからないかもしれないんでね。まあ山森さんもぜひチャレンジしてくださればと思います。はい。次は、ひろみさんですね。趣味で書くブログはいくつも立ち上げていますが、いざビジネスを始めて集客につながる記事を書かなければならないと思った途端に全く書けなくなってしまいましたと。空白の期間、7年間ほど今に至っています。世界観ブログをもし今から書き始めるから、それこそ今までとは全く違う世界が見えてきそうな予感がしたので、始めてみたいです。ひろみさん、すごい、すごい気づき学び、すごい今もすでに生まれていますよね。素晴らしいと思います。はい。自分の今のビジネスにつながるようなストーリー展開になるのでしょうか。今までとは違うミッションが見えてきた場合、途中で路線変更も可能ですか。全く路線変更可能っす。全然 OK です。やっぱり書き続けて、世界観ブログを書いていくと、最初このメッセージだったのが、実は次こういうメッセージに変わることとかもあるんですよ。だから本当に伝えたいことって、やっぱりね、掘り下げて掘り下げて掘り下げてやっと見つけていくんでね。最初一発目見つけたやつよりもさらに深く掘っていったらこれが出てきたっていうのがあるんでね。全然路線変更は OK ですと。はい。私も、ふみさん。私もセミナーコンサルジプシーでした。本当に自分がやりたいこと。伝えたいことがはっきりせず、資格も何もない自分に企業はもう無理なのではないかと落ち込むことも何度もありました。世界観ブログを書くことで伝えたいことが明確になっていくこと、書いてみたいと思いました。さらに詳しい内容を書き方を知りたいです。いや、むっちゃ多いんですよ、本当にふみさん。マスター塾来られる方。で、説明会で、説明会来られたらほとんどの方が、セミナージプシーでした。コンサルジプシーでした。で、やっぱり言われる方多かったし、やっぱり、もうここが最後っていうような形でね、マスター塾来てくださって、本当に飛躍された方が結構たくさんいてね、8割ぐらいかな、セミナー、コンサル、ジプシーって。ただ、何度も言うように、選択は間違ってなかったよって僕は言うんですよね。あなたが選んだ選択だから、それは間違ってないから。あそこのコンサル間違ってたなとか、あそこのセミナー間違ってたな、じゃなくて、たまたま合わなかったのと、あとはやっぱり、仲間同士が応援する環境とか、義務の人が集まっている環境を、まあ、出会っていなかっただけっていう、だけだと僕は思うんですよ。だから本当に点と点が線でも繋がっていない状態。だから、あれですよ、うちの受講生、タカちゃんって子がいるんですけど、不倫カウンセラーの子でね。初めてね、LINE アットのプロモーションをしてね、説明会が始まる3日前の貯金残高が5万円やったんですよね。5万円。で、そこから説明会スタートされてね、で気がつけばね、550万の売り上げを生み出されたんですよね。まあ、本当に、副業で毎月3万円ぐらいの売り上げしかほとんどなかったような、方がですね、まあ、今の、派遣社員か、今のね、行っている仕事の本当に2倍、年収の2倍、3倍をたった1週間で生み出すことができたみたいなね、体験もされてるんですよね。でもやっぱり、彼女もいろんなやっぱセミナー、コンサル、ジプシーで、ここが最後ですっていう風な形でね、来られたのが、2期の説明会で僕に言ってくれたことがすごい印象でしたよね。はい。私はワードプレスでブログをスタートしました。アメブロではあまり書いたことがありません。世界観ブログをアメブロで書いてワードプレスと連携しても大丈夫でしょうか。どうかな。ちょっとね、ふみさんのワードプレスがどれくらい育っているかをまず見てほしいんですよね。アクセスが集まっているワードプレスのブログなのかっていう形ですよね。で、やっぱりメインはアメブロで世界観ブログは書いてください。ワードプレスで世界観ブログを書いても、結局、アメブロの記事を Facebook でシェアする。ブログって結局、ブログだけだと無人島なんで、Facebook の拡散性を利用してシェアしないとダメなんですよね。で、アメブロをシェアするのと、ワードプレスのブログをシェアするんだったら、明らかにアメブロのブログの方が、みんなクリックしやすいんですよね。なぜかというと、見慣れてるからなんですよ。なので、ここは本当に、ふみさん、リスタートっていうような感じと思ってもらってね、アメブロで世界観ブログはスタートしてください。で、もしアクセスが、ワードプレスの方が、ちゃんと育っている、ブログを持ってるんだったら、そのワードプレスから、アメブロにアクセスを流してください。だから、 ワードプレスのブログで世界観ブログを紹介して、そこにアベブのリンクを貼るっていうような形でやっていただけると、最高にふみさん何か起こりそうな気がする。はい。だからイメージ的にはワードプレスからアメブロに流すっていうイメージで覚えておいてください。はい。お願いします。まゆこさん。はい。今までの人生での失敗談などをさらけ出す。まだ現在悩み中なので、どんなキャラクターを作るのか定まりません。キャラクター作らなくていいです。あんまり難しく考えなくて、失敗談などをさらけ出すんじゃなくてね、それだとやっぱただの自虐ネタになっちゃうんで、まあ、本当にありのままにこんな人生を私は歩んできましたっていう、こんな人生の中に言いたくない話、恥ずかしい話、怖かった話も包み隠さず書いていく方がギフトは多いっていうふうなね、イメージでお願いいたします。はい、じゃあエミさんですね。世界観ブログ書き始めてみました。50記事書いた後、見える世界が変わるのか楽しみな部分もありますが、怖い気持ちもあります。それは私にはできるだろうかという不安です。でもやってみないとわからないですよね。私にはできることは何だろうか、救える人はどこにいるのか、世界観ブログ発信しています。エミさん本当にありがとうございます。結構、まあ、今回3期のプロモーションをしているんですけどね、これね、2期の時も多分エミさん LINE アットにも登録はしてもらってる方も思うんですけどね、2期の子たちも本当に多かったんですよ。説明会来るまでに世界観ブログスタートした人で、説明会来た時に山さんこんな風に私書いてましたとか、めっちゃみんな声かけてくれるんですよね。だからもう今から全然始めてください。で、世界観ブログに正解不正解はないんで、まずはやってみるっていうことが僕一番大事だと思うんでね、まずはエミさんね、進めていただいてください。その考え方はね、むちゃくちゃ成功者思考です。はい。はい、では、ヨシさんですね。動画ありがとうございます。ブログの作り方次第でそんな連鎖が起きるのかと驚きました。こういうファンが生まれると、その人たちと共にビジネスを成功、成長させられると考えたら楽しいですね。どんな商品を売っていけばいいのか、自分の売りが何なのか見つけ方が知りたいですってね。結局、まあ、マスター塾まで、来られる方っていうのは、説明会ではご案内するね、山中のプレミアムの個別コンサルがついている、コースの方のご案内で受講される方がほとんどなんですけど、世界観ブログを書いた後、山中がヒアリングするんですよね。で、そこで伝えたいメッセージとか、こういう人救えるのねっていうふうなことを、山中の方がまずは見つけます。これはやっぱ自分では見つけられないんでね。で、そこからですね、もし、ヨシさんが、なんか技術とかスキルとか資格とか持っていたらね、そこに掛け合わせてもいいし、何も本当に持っていなかったら、全然僕がこういう風な形のサービスにしようよっていうような形で、僕がオリジナルで作らさせていただくような形になります。はい。はい、基本的には、高単価商品のパッケージは、山中が作るっていうような形になっています。はい、結構そこまでやってくれるんですかって喜ばれてることなんですけど、まあ、僕にとったら結構当たり前で、やっぱり自分のことは自分では分からないんでね、やっぱりそのあたりはプロに任せてもらえれば一番いいかと思っております。はい、はい、ということでですね、今回もかなり長い音声収録気がつけばなってしまいました。はい、まあ、本当に動画にしなくてあえて音声にしていますんでね、洗い物をしながらとか本を読みながらとか、まあ、運転しながらとかね、あとはまあ寝る前にとかっていうような形でスマホで何度も聞いてくださればですね、結構やっぱりね、なんかね、3回聞いてやっと意味が分かりましたとかっていう方もいらっしゃったりね、この音声ハマりますよねっていう方もね、結構いらっしゃいますんで、ぜひぜひ、何度もね、スマホで聞けるような形にしていますので、聞いてくださればと思います。はい、では、山中でした。さよなら。